さあ、それではここからは台湾エクスプレスのコーナーをお送りしていきます。片倉吉美さん、台湾在住の片倉さんにご出演いただきまして、台湾の情報を詳しくお話をお聞きしているコーナーです。さあ、それではこの時間台湾とつないで、片倉さんにご出演していただきます。片倉さんです。どうもこんばんは。
はい、どうもこんばんは。
今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
さて、片倉さん、今週の台湾エクスプレスですが、鉄道の話題ということでお願いします。
はい、そうですね。台湾でもですね、鉄道ってこう、はい、非常にこう親しみを持たれている存在でね、もちろんこう、ね、旅行とか鉄道で旅行するとかそういうことも人気あるんですけども、やはり都市間連絡輸送とか、そういったところにこう非常にこう、重点が置かれた、ね、こう存在なんですよね。
はい、
で、実際のところこの今、2007年にですね、台湾にも新幹線、高速鉄道がね、開通して、このいわゆるこう、長距離輸送っていうのはこう新幹線、この高速鉄道の方に中心が移ったんですよね。いわゆる在来線はこう近距離輸送とかそういったところにこう、ね、ターゲットを絞るようになったんですけども、ここ最近やっぱりこう鉄道の旅行というのがすごく人気があって、鉄道を利用してどっかに行くっていうこのスタイルがだんだん定着しつつあるんですよ。で、その中にこうちょっとね、一つ興味深いのは、日本の影響っていうのもちょっとあるんですよね。今日本はその JR のみならず全国の鉄道会社がこう台湾からのこうお客様をこう受け入れたくてですね、いろんなこう仕掛けをしてくるわけですよ。で、その時にやっぱり鉄道旅行ってのはすごい魅力なわけですよね。で、日本のその観光列車をその中心に置いてね、このプロモーションというかイベントみたいなのが行われて、台湾の人もこう鉄道のその車両の面白さっていうのに興味を持ちつつあるんですよね。そういう状況の中で今回台湾のその在来線を運営している台湾鉄路管理局っていうのがあるんですけど、ここが一つ新しい観光列車を出したわけですよ。で、これがね、話題になったんですけど、この観光列車そのものはね、実はもう去年に完成してるんですね。ところがどうして今日私はこう話題にしようかと思ったかというと、実は今月ですね、10月10日にですね、日本のグッドデザイン賞ってありますよね。グッドデザイン賞をこの観光列車が、台湾の観光列車が受賞したんですよ。
そうなんですか。
ちょっとこういうすごいことなんですよね。どうすごいかっていうとね、まず台湾の鉄道車両が海外のこういったこの賞をもらうことは初めてなんですよ。で、日本から見ても海外の鉄道車両にこの賞をあげることも初めてなんですよね。
そうですよね。
あんまり前例聞いたことないですよね。
ないですね。
で、ちょっと台湾でもすごく話題になって、この10月10日のね、ニュースが流れたと同時にもうメディアですごく大きく報道されて、もう SNS なんか見ててもこうもう話題沸騰状態だったんですよ。で、この車両がどんな車両かっていうとですね、日本だとどちらかというとこうね、非常にこう工夫を凝らしたようなものが多いんですけど、実は台湾のこの今回賞を受けたこの車両というのはね、新車じゃないんですよ。既存の車両をベースにして、それをこうリニューアルするという手法でね、整備されたんですよ。で、ところがそれだけだったら他にもね、日本にもありそうな話ですよね。
そうですよね。
ところがこれがね、その世界的に著名な台湾人のデザイナーさんを使って、この車両をリニューアルしたんですよ。これ結構ね、台湾でも前例のない話なんですけど、今回このね、私もこのジョニーチューさんっていう方なんですけど、このデザイナーさんとね、ちょっとこう面識があって、いろんなお話聞くことがあったんでね、そのお話をしたいんですけども、まずこの列車名前がですね、北京語でミンツーハオっていうんですけど、どう漢字で書くと鳴くという字、鳥が鳴くっていう、虫が鳴くの鳴くっていう字ありますよね。これに日本の日と書いてミンズーって言うんですけど、この名前がついてるんですよ。で、これは未来を意味する言葉なんですね、中国でね。この列車がもうその まあ、今話題になってるんですけど、この車両、この列車自体は実は3タイプあって、
はい、
まあ、3つこうスタイルがあって、1つはまずこう夕焼けっていうテーマと、山というテーマと、海というテーマがあるんですけど、実は今出てるのはこの夕焼けっていうテーマだけなんですよ。
はい、
だからこれからどんなのが出てくるかまだ分かんないんですよね。
新車がある、新登場があるわけなんですね。
そうですね。で、まだ発表になってないんで、私もどういうふうなものなのか全く分かんないんですけど、はい、で、このジョニーさんにいろんな話をね、伺いながらね、こう、ちょっといろいろまあ、調べたりしたんですけども、まあ、この車両自体がですね、非常にこう、豪華な車両になってて、あの、全車グリーン席なんですよね。
はい。
で、そのグリーン車で、例えばこだわりがすごくてですね、例えば、温かみを重視したいって言ってるんですよね、ジョニーさんは。
はい、はい。
うん、温かみを重視して、かつその台湾の景観の中に、台湾のこの自然の風景の中に列車がこうなんか溶け込んでいくようなイメージっていうのをね、すごい重視したらしいんですよ。で、例えばどんなこだわりがあるかっていうと、例えば車内のライトが蛍光灯なんですけど、そこに少し黄色を混ぜることでこう暖かさを演出するとかですね。
暖色系っていうやつですね。
はい、暖色系ですよね。あとは、硬いイメージを与えちゃうので、ステンレスは用いないとかですね。あとは、シートなんかもね、座席なんかもこうグリーン車用の大きい、椅子なんですけど、青と白なんですよ。
はい。
で、青はまあ、ピンとくると思うんですけど、皆さん、青、海なんですよね。で、その白は何かっていうと、白ってよく見ても白じゃないんですよ。ちょっとこう、ちょっと灰色っぽい色なんですよね。
はい、
で、これ何かっていうと、台湾東部で取れるこの卵石っていうね、こう卵型をした石があるんですけど、この石の色なんですよね。で、あと台湾東部っていうのは、大理石の世界的な産地なんですけど、その食堂車みたいなこうビュッフェカーみたいなのがあるんですけどね、このビュッフェのテーブルが全部大理石でできてるとか、
すごい、
そういうね、ものすごく細かいところにすごくこだわりがあるんですよ。
はい、
うん、で、あとはもともとこの古い車両ってさっき言いましたけど、もともとはこれオレンジ色のカラーリングだったんですね。オレンジ色と灰色をこう使ったカラーリングだったんですけども、台湾鉄路管理局っていうこの在来線の運営母体が130年の歴史があるんですよ。
はい、
で、この、まあ、これ台湾の鉄道はもともと日本統治時代にこう、ね、建設されたのが始まりなんですけど、まあ、この長い歴史を誇る台湾 鉄路管理局のこの歴史的な伝統をこう壊さないように、わざわざその昔の色も残してるんですよね。で、このオレンジ の色合いを残して、かつここに新しい色として黒を加える。で、この颯爽とした雰囲気と温かみと歴史的伝統を尊重するというのをこう全部満たすわけですよね。
はい、
で、こういう工夫をしてたりですね、非常に面白い車両なんですよね。で、実際にこのジョニーさんの話なんか聞いてると、やはりこの台湾のバイクは結構ね、今から30年40年前のこう鉄道が今もね、決してこう落ちぶれてはいないんですけど、やはり昔道路が普及してないね、バスとか自動車が普及してない時代っていうのは、鉄道がこう陸上輸送をね、になってましたよね。はい、
そうですね。
で、そういう時代が、台湾にもあったんですけど、その時代にこう鉄道っていうのが、その台湾経済の発展と共にあった存在っていうイメージが台湾の人の間では強いんですよ。
はい、
ですからこう台湾が発展していく過程の中で、自分たちも頑張った、だけどそこに常に鉄道がいつも隣にいたっていう印象を持ってる人たくさんいるんですよ。
はい、
だからこの懐かしいっていう、あの頃が懐かしいっていう話をするときに、やっぱ鉄道って存在出てくるんですよね。だからこの歴史っていうものを大切にして、かつ昔皆さんのこの記憶っていうものと連動するような存在にしたいっていうことをジョニーさんは言ってたんですよ。
はい、
だからね、こう新しいだけがこう魅力じゃないんですよね。あえて古いものをこう手を加えることによって、より新しい息吹を注入するというかね、こういうことがね、実は台湾って鉄道車両限らず得意なんですよね。
あ、なるほど。
だから日本統治時代の古い戦前の木造家屋をリノベーションしてカフェにしてたりね、
はい、
うん、あの戦後だけど、まあ、例えば今から40年50年ぐらい前に建てられた古いアパートの一室をギャラリーに変えたりね、こういうその細工っていうかこのアレンジメントが得意なんですよね、台湾人って、はい、だから今回その鉄道車両も確かにね、これあの完全な新型車両じゃないっていうところになんかがっかりするような人もいるんですよ、だけど実はそうじゃなくて、この古いものを大切にしてそこに新しさを注入する、もしくは引き出すっていうことの面白さをなんかこのジョニーさんは実現してるんですよね、
はあ、
うん、そう考えるとね、単なる鉄道車両のデビューっていうニュースだけじゃないんですよこれね。
そうですね、
うん、非常にこう台湾らしさっていうかね、台湾のこのまあ現在進行形の台湾でもありますよね。
そう、
うん、歴史を扱ってるんだけども今の話なんですよ。
そうですよね、
ね、これやっぱちょっと面白いところなんじゃないかなって、これちょっとやっぱ台湾らしい話だなと私なんかは思うんですけどね。
はい、
で今今後はねこの列車を使ってこうあの貸切列車とか、まあ、あとクルーズトレインっていうね、あのツアー列車みたいなものでこの車両を使っていく予定なんですけど、中にはねこうビュッフェがあったりサロンなんかもあるんですよ。
いいですね、
回転する大きなソファーみたいなのがあって、はい、そこでこう景色を楽しむことができたりね、で結構面白い車両だと思いますよね。
はい、片田さん、ちなみにその車両ですけど、もうルートとかはあのこれからなんですか、どこ走るよとかは。
そうですね、まだそれが発表になってないんですけど、来年の1月には発表になるんじゃないかっていうふうに言われてるんですよね。
はい、
ですからね、まあ本当このコロナウイルスのねこの騒ぎをなんとか克服してね、ぜひ皆さんも台湾に来ていただいたときにこの車両に乗っていただけたらいいなって思いますね。
そうですよね、まあ景色もねいいですからね、台湾ね、海沿いもいいですし山もいいですからね。
そうですね、で実際にさすがにこのねジョニーさんって方が、まあ、すごい世界的な、ね、知名度を持ってる方なんですけど、さすがだなと私思ったのは、あのどこでねこの列車の写真を撮っても絵になるんですよ。なんか派手すぎずね、なんか地味すぎず、なんかね本当に鉄道ファンの目線から言うと写真を撮るのが楽しい列車なんですよね。うん、であともう一つね、これ最後にねちょっとお話したいのはね、今日本ってこう客車列車ってどんどん減ってますよね。
はい、
もう日本の鉄道は効率重視利益重視になっていて、あの機関車と客車をね組み合わせるようなこの作業をどんどん減らしてるんですよ。
はい、
ところが台湾は実はこの客車列車っていうのがまだまだ現役で、
はい、
このね、あの乗客の数によって車両数を変えるとか結構臨機応変に対応できるというそのメリットをね、ちゃんと考えてこの車両、古い車両なんですけどねこう使ってるんですよ、だからこういうちょっと新しい切り口の経営スタイルみたいなものもちょっとね、運営スタイルみたいなものも注目に値するかもしれませんね。
そうですね、じゃあ本当に出てくるのね楽しみですね、登場するの。
そうですね、だからまあ台湾でもねこう話題になってるんで、でもう一つねこれ最後にっていうか二つ目の最後になっちゃいましたけど、はい、台湾ではこれ実は2022年に、観光鉄道イヤーみたいなこうそういう企画があるんですよ。鉄道を用いた観光プロモーションのその1年みたいなね、ですからそれまでにこの2022年までにこの、列車のまあ、後継車っていうかね、どんどん、はい、また他の観光列車が登場する予定なので、またこういうのもねこうラジオのこの番組でちょっとご紹介したいなって思います。
はい、ありがとうございます、台湾エクスプレスのコーナーをお送りしました。この時間片倉さんと台湾とつないでお話をご紹介していただきました。台湾在住の片倉よしみさんでした。片倉さん、どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。